こんにちは、三本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に素敵と声をかけてあげてくださいね。今日18日目のレシピは、怒らない人ほど怒るタイミングを考えているです。昨日のレシピ、怒っちゃダメと我慢せずに他の方法で怒りを発散する、試してみましたか？実際に私がやっていた方法で、他にはにらめっこもおすすめなんです。にらめっこ、もーっとね言いながら全力で怒っている変な顔をする。もうねこれね、ちょっとお見せできないぐらい顔のパーツというパーツをこう中心に、もうこれでもかってねこう寄せてしまうんですね。でこれももーっていうね怒りを我慢せずに、にらめっこという方法で発散しているので、結構ねやってみるとすっきりします。で怒る時ほどねユーモア、これをね意識していただくと、楽しみながらお子さんに優しくできますからね。さて昨日のレシピでは、我慢は怒らない子育ての大敵で、怒ってはいけないと我慢すればするほど感情的、衝動的に怒りやすくなるとお話しましたね。以前あるお母さんとお話した時に、頑張って子供に諭すんですけど、最後にはもう知らないって怒ってしまってって悩んでらっしゃったんです。でその方にね、どれぐらい頑張ってお子さんに諭すんですかって伺ったら、30分くらいって。ですよね、もう30分ってみたいなね、もう私も思わず30分ですかってね言ってしまったんですけれども、もう正直私そこまで頑張れないです。むしろね、30分も頑張れるあなたがとってもすごいですね、なんてね、もう思わず拍手をしてしまったんですけれども、実はここにもすごく大事なポイントがあります。優しく諭す、冷静に話をする、これあなたはいつまで続けますか？お子さんがうんと言ってくれるまで。そうできたらとても素敵ですよね。じゃあお子さんがうんと言ってくれるまでに30分かかるとしたらどうですか？あるいは1時間かかるかも。あなたは耐えられそうでしょうか？私はちょっと耐えられないかなと、ね、言ってて思うんですが、忙しい毎日そんなに気長に待てないですよね。待った方がいいとは分かっていても、子供を送り出す時間が迫っている朝に15分かけてね、優しくお子さんのこと諭せたなら、それは素敵だとは思うんです。ただやっぱりどんどんタイムリミットが迫ってきてるのに、優しく冷静に諭してなんていられない。もうどうしよう、時間がない、まだお着替えも終わってない、もうなんとか時間を守らせなきゃとね焦って、最後はいつまで着替えてるの、もう今すぐやらないなら夕方のゲームやらせないからねと脅すように怒ってしまう。そして後で、あ、なんかもうちょっと言い方あったんじゃないかなって反省するんですよね。つまりいつまで我慢するかを決めていないと、延々と続く我慢比べに巻き込まれて、感情的、衝動的に子供を怒ってしまいやすいんです。だからこそあなたに今日お渡ししたいレシピはこちらです。怒らない人ほど怒るタイミングを考えている。これはどういうことかというと、子供を感情的、衝動的に怒らない人ほど、ここまで諭しても理解してもらえなかったら仕方ない、少し強めに、ね、強めって言っちゃいましたけど、強めに注意しようと、切り替えのポイントをちゃんと決めてるってことなんです。ここまでやっても理解してもらえなかったらもうしょうがないよね、じゃあ少し強めに注意しようと切り替えられるってことですね。切り替えのポイント、これねすごく大事です。あなたに、ね、そのポイントを決めるためにやっていただきたいのが3回ルールなんです。3回ルール、3回ルールとは、3回までは子供に優しく諭す、それでも子供が動かなければ4回目で少し厳しく注意しても OK と決めることなんです。 自分で我慢の限界を3回までと決めて、そこまで頑張ったらまあちょっと厳しめに言ってもいいよと許可してあげるルールなんですね。で、この3回ルールは親にも子供にもちゃんとメリットがあります。まず親のメリット、3回まで優しく諭そうとね、限界が決まっているので、そこまではと頑張る目安ができます。今注意したの1回目だよ、今2回目、3回目だよ、今やらないと次は怒っちゃうからね、まあ、こんな風にね、自分でカウントすれば何か言わせんのという怒り方ってしなくて済みますよね。さらに3回優しく諭した後に4回目で、よし4回目今から怒ろうと自分で決めてから怒るっていうのがいいんです。ある意味、優しく諭す人から厳しく注意をする人に自分で役割をスイッチしてる状態ですよね。つまり今から怒ると決めて怒る時点で理性が働いているので、怒るタイミングを自分でコントロールできる。そうすると感情的、衝動的につい言い過ぎてしまうのを防げるんです。そしたら後悔して自分を責めることもなくなりそうですよね。これが親のメリットです。そしてお子さんにもちゃんとメリットあります。次にね、子供のメリット解説しましょう。子供は怒られるタイミング分かりますよね。今までってきっと何回言わせるのと怒られるタイミング、日替わりだったんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。1回目で怒られる日もある、10回目で怒られる日もあるみたいにね、日替わりだったんじゃないかなと思うんですけど、3回ルールをお子さんにもちゃんとね、こう共有をしてあげる。そうすると4回目で怒られるって目安がお子さんも分かりますよね。で、我が家の娘たちはこの3回ルールに小さい頃から慣れてます。なので2回目3回目あたりになると、今何回目かなとね、尋ねるだけで2回目3回目とね、自分で行動してくれる、まあ、私自身がこの3回ルールに助けられた親の一人なんです。で、そしてね、子供にとってもう一つ大事なメリットが、怒られた理由がわかるということ。もしかしたら今までは感情的に怒られると、お母さんの機嫌が悪かったから怒られたんだと思われてしまってたかもしれません。いきなり怒鳴られる日もあれば、同じことをしても怒られない日もあるとなると、お子さんちょっと混乱しそうですよね。するとお子さんは怒られた時にこう考えるんです。お母さん機嫌が悪かったんだな、我慢できる日はずっと優しく諭す、我慢できない日はすぐ怒る。こんな風にね、対応が日替わりになると、怒るのはお母さんの機嫌なんだと勘違いされやすい。本当にお子さんに理解してほしかったことが伝わりにくくなってしまうんです。思春期のお子さんにね、うちの親本当ヒステリーと反抗される原因になるかもしれない、そう思うとちょっと嫌ですよね。3回ルールをしっかり共有すると、親の機嫌で怒られたのではなく、3回言われても自分がルールを守らなかったから怒られたと理由がちゃんとわかります。子供が親の顔色をうかがう、ヒステリーな親だと思われるなんて、お互いあんまり嬉しくないですよね。だから明確にルールにするって結構大事なんです。今お話ししたように、親子ともにメリットがある3回ルール、3回ルールをうまくやるために守っていただきたいポイントが2つあります。1つ目、必ず最初にお子さんとルールを共有してください。いきなり1回目、2回目、3回目、はい、怒りますだとね、お子さん、ってね、多分びっくりしちゃいますよね。なので、今度からこんな風に注意しようと思うんだけど、とお子さんに提案してみてください。で、お子さんがね、まだ小さいうちは、じゃあゲーム感覚で、もうお母さんとね、3回までにやるっていうゲームやってみようか、みたいに取り組んでもらうといいんじゃないかなと思います。そして2つ目、とに にかく3回はドカンと感情的に怒らないと決めること。今1回目だよ、2回目だよ、大丈夫かな、3回目次で怒るからねとね、優しい声のトーンで、まあ、その表情でね伝えられたら最高じゃないですか。まあ、でもね、慣れてないうちって今2回目なんだけどみたいにね、口調がきつくなったりとか顔がこわばってたり、いやもうお母さんすでに怒ってますよねってね、もうなんか自分で突っ込みたくなる対応しかできないかもしれない。でもそれでもいいんです。3回までは頑張りましょう。ルールを提案しておいて、提案した大人が守らないとお子さんだってじゃあ守んなくていいじゃんとなってしまいますよね。最初はどんな怖い顔になってもいいです。声が怒っていてもいいので、いきなりドカンと怒る、これをねやめる、親の覚悟の見せ所だと思って頑張りましょう。で、形だけでいいです。もう形だけでもいいので3回ルール守れたら、自分にできた、いいねをしてほしい。そしてお子さんが3回で行動できたら、ちゃんと守れたねとたくさん褒めてあげてください。ルールを守った時にちゃんと努力を認め褒める、これがルールを習慣化していくためにとっても大事なポイントです。形だけでもできるようになったら、次は怖い表情をしないように気をつけよう。怖い表情をせずに3回まで待てるようになったら、次は声のトーンを気をつけよう。こうやって一つずつできることを増やしていきましょうね。ということで、今日のレシピは3回ルールで我慢の限界を決めて、注意するときはしっかり注意しようでした。明日のレシピは、感情のコントロールが劇的にうまくなる5秒ルールについてお話します。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。